1.新型コロナウイルス COVID-19 接種が可能な方はワクチンの接種を受けましょう。変異株の流行により、区内では若い方も重症化するケースが確認されています。ワクチンは新型コロナに感染しても発症や重症化を防ぎます。10月以降、国からのワクチン供給量を踏まえて接種会場を減らしていきます。現在、3回目のワクチン接種の準備を進めています。詳しくは、広報新宿、後の号等でお知らせします。冬に向けて、感染拡大も懸念されています。今この時期に、積極的なワクチン接種をお願いします。問い合わせ、区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話03-4333-8907、または、電話0570-012-440ナビダイヤルへ。未接種の方へ、ワクチン接種の最後の機会です。1回目の接種は10月末までに。10月以降、1回目接種が受けられる区の集団接種会場を減らしていきます。10月10日まで11会場、10月末まで6会場、若松地域センター、大久保地域センター、戸塚地域センター、元気館、聖母病院、東京山手メディカルセンター。11月上旬まで3会場、元気館、聖母病院、東京山手メディカルセンター。12月以降はさらに接種会場が減る予定です。予約なしでも接種できるようになります。10月13日水曜から元気館、富山 3-18-1、ファイザー社製ワクチン。10月15日金曜から区役所第一分庁舎武田モデルナ社製ワクチン。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。目次番号3でもご案内しています。写真が1枚あります。キャプション。接種会場の様子。写真終わり。ワクチン接種をご検討ください。砂川富正先生。新宿区新型コロナウイルス感染症対策アドバイザー。国立感染症研究所実地疫学研究センターセンター長。新型コロナワクチンは若い方に対しても発症や重症化を防ぐ効果があり、変異ウイルスにも有効です。妊婦の方も安心して接種を受けることができるワクチンです。妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼす報告はありません。新型コロナは感染してしまうと長期にわたる呼吸器障害、脱毛、味覚等の異常など、後遺症で苦しむ場合があります。一方、接種後に発熱や腕の痛みの副反応を生じる方は少なくありませんが、しばらく休んでいることで問題なく回復します。ごく稀に発症する重度のアレルギー、アナフィラキシーは、接種後すぐに症状が出ますので、接種された場所で、指示通りに休んでいることで対応できます。ほとんどの方が接種可能なおすすめのワクチンですので、積極的に受けていただきたいと思います。また、感染して回復された方についても、免疫を強固なものにするために、ぜひ規定の回数の接種を受けていただくことをおすすめします。一人でも多くの方が接種することで、個々の方が新型コロナから守られるとともに、新型コロナに対し地域社会で強靭な防御力を持ち、周りの大事な方々を守ることにつながります。接種がお済みでない方は、ぜひご検討ください。砂川富正先生のマスクをした顔写真があります。新型コロナウイルス COVID-19 ワクチンの効果。新型コロナに感染しても発症を防ぎます。重症化を防ぎます。国内での行動制限の緩和にワクチンの接種証明等が活用される予定。以上、新型コロナウイルス COVID-19 接種が可能な方はワクチンの接種を受けましょうでした。2. 意見交換会、区内第5波の振り返りと第6波に備えたワクチン接種の推進。第5波では区内所在者の8月の感染者数の合計が5763人に上り、これまでの累計感染者数の約3分の1がこの1ヶ月で新規に発生しました。また、区の自宅療養者は 1日1000人を超える日が1ヶ月以上続き、ピーク時は1日1400人を超えるなど感染が急拡大しました。今回は現場で患者さんと向き合っている先生方にお話をお伺いし、感染状況の振り返りや第6波の見通し、対策などの意見交換を行いました。出席者5名、氏名、肩書き、マスク姿の顔写真に添えられたコメントの順に読みます。吉住健一新宿区長、ワクチン接種や一時的な滞在型療養施設の開設を進めて第6波に備えます。寺西新新宿区保健所長、第5波はまさに異常事態でした。この経験を忘れずに。大曲則夫先生、国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長、重症化を防ぐためのワクチン接種の大切さを痛感しました。松下武次先生、早稲田竹の子クリニック院長、新宿区医師会理事、公衆衛生担当。医師会では、在宅医療の見直しや、集中的に対応できる施設の設置等の議論をしています。花房博夫先生、新宿ヒロクリニック院長、新宿区医師会在宅ケア介護保険委員会委員。地域みんなでコロナ医療を支えることで、地域包括ケアの礎を。5つの章に分かれています。発言者内容の順に読みます。まず、医療現場から見た第5波。区長、第5波への対応では、大病院と開業医、さらには訪問看護、介護の皆様の連携により、新宿区内の逼迫した医療体制をギリギリのところでお支えいただきました。改めて御礼を申し上げたいと思います。今日は8月の状況の振り返りと第6波に備えた意見交換ができればと考えております。寺西、区内では8月は感染が急拡大し、まさに異常な状態だったと思います。8月の状況はそれぞれのお立場でいかがでしたか？大曲、国立国際医療研究センター病院では、8月には重症の方の入院で、あっという間に病床が埋まってしまいました。救急車の受け入れ要請も、1日に40件から60件、最大6人くらいが同時に運ばれてきたこともありました。ベッドが空いてなくても、ひとまず受け入れ、他の医療機関で空いたベッドが見つかればお送りするなどの体制を取り、とにかく医療につないでいきました。それが2週間から3週間続き、災害そのものでした。花房、自宅療養の現場では、8月は当院で合計で350人くらいの自宅療養者について、往診やオンライン診療、酸素投与などの対応を行いました。最終的に我々は100人くらいの方に酸素投与をしました。初診時の患者さんの重症度は、中等症2以上の方が約 30%、中等症1の方が約 20%、軽症の方が約 30%、残り 20% は不明でした。血中酸素飽和度から言えば軽症に分類される方でも、実際には10日間くらい40度の発熱が続き、ご飯も食べられず、決して軽症ではなかったので、皆さん本当に大変な思いで療養されていました。中等症2以上の方で酸素投与を始めた方は入院待機という形をとっていましたが、入院に数日かかるケースが多く、自分で救急車を呼んだものの結局入院できず、そのまま自宅で治療を継続した方も少なからずいました。松下、私は小児科医ですが、7月の終わり頃から検査をすると子供でも陽性が出るようになりました。お子さんが保育園や学校で陽性になった場合には、家族の方も陽性になるケースが出てくるようになりました。軽症で自宅療養していた方は、高熱や喉の痛みで食事が取れないとおっしゃっていました。乳児でも入院した方が良いと思われるケースもありました。次、重症化した方々に接して実感したワクチン接種の必要性。寺西、ワクチン接種と重症化の関係についてお話を伺います。区では7月27日の時点で65歳以上の高齢者の7割以上が 2回目の接種を終了しています。一方、64歳以下は同時期に 7% にとどまっています。第5波を見ると、感染者全体に占める割合は20代から50代の方が全体の9割を占めています。図1、区内の所在者の患者発生数、年齢別推移。第3波では新型コロナ発症者に占める高齢者の割合が高い状況にありましたが、高齢者世代のワクチン接種が進んだこと等により、第5波では高齢者の新規感染者が大幅に抑えられました。今お伝えした内容の波のグラフがあります。区民のワクチン接種率、年齢別推移。表、2回目接種者6件、6月29日時点、7月27日時点、8月31日時点、10月1日時点の順に読みます。19歳以下、0%、1%、9%、35%。20歳から39歳、0%、2%、22%、45%。40歳から59歳、0%、6%、29%、59%。60歳以上、20%、67%、82%、86%。64歳以下、最低、0%、7%、27%、52%。65歳以上、最低、24%、72%、85%、88%。表終わり。図1終わり。65歳以上の方の感染について、ワクチン接種と入院の関係を見ると、2回目の接種を完了した方の入院した割合が低かったことが傾向として分かりました。図2、ワクチン接種と入院の関係。8月の区内の感染者の接種回数別の入院状況、65歳以上。帯グラフ、ワクチン接種0回から1回、95人のうち、入院あり 51%、入院なし 49%、2回、75人のうち、入院あり 15%、入院なし 85%。なお、パーセントは音訳者判読。帯グラフ終わり。図2終わり。感染者数とワクチン接種率の推移を見ると、ワクチンの効果を感じます。図3、区内感染者数とワクチン接種率2回目の推移の折れ線グラフがあります。ワクチン接種率2回目の上昇に反して感染者数が減少しています。図3終わり。第5波でそれぞれお気づきになられた点を教えてください。大曲り。集中治療室にいらっしゃる方は、ほぼ例外なくワクチン未接種の方でした。若い方も集中治療室に結構いらして、若い方でも重症化するんだなと実感しました。2回打っていない方が感染して重症化するのを見ると、もっと多くの方に接種していただかないといけないのだと痛感しました。花房、今回の第5波で対応させていただいたのは、20代から50代の方が 90% でした。ワクチン未接種の方が罹患し、症状が重くなられたという印象を持っています。また、肥満や呼吸器疾患などの基礎疾患のある方が重症化したと感じました。図4、重症化の主なリスク因子、肥満、BMI 30以上、なお、BMI イコール、体重キログラム、割る、身長メートル、割る、身長メートル。喫煙、65歳以上の高齢者、基礎疾患、悪性腫瘍、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症等。引用元、新型コロナウイルス感染症、診療の手引き第 5.3 版、2021年8月31日より。図4終わり。高齢の方でもワクチン未接種で罹患し、大変残念なことにお亡くなりになった例が2件ありました。2人とも普段お元気な80代の方でしたので、ワクチン接種をしていないことが急激な重症化につながることを痛感しました。ワクチンの効果を今回第5波ではすごく実感しました。松下、私もワクチンの効果を感じています。お子さんと親など 家族全員で感染したケースがありましたが、仕事や食事などかなり日常生活に苦労されていましたので、ワクチンを接種した方がいいと感じました。次、社会復帰できない人もいる新型コロナの後遺症の怖さ。寺西、若い方は軽症で済むと甘く見ている方も多いですが、コロナが治っても後遺症に苦しむ方もいらっしゃいますよね。大曲、後遺症は年代に関係なく発症するので、20代、30代の方にも後遺症はあります。若い方に目立ったのは、味がしないとか、匂いがしないという症状でした。ご飯の味もしなくて、すごく気がめいっているという話も聞きました。最近気になっているのは、新型コロナはインフルエンザと比較して、神経細胞を傷つけやすいのではと、精神科の先生方や神経内科の先生方が懸念していることです。若い方でも気分の問題が出てきたり、強い倦怠感で動けなくなることがあります。花房、倦怠感が強く、一回シャワーを浴びると一日何もできなくなる。社会生活もままならず、仕事に復帰できないという方も少なくないです。コロナは単なる風邪ではなく、大変な後遺症が残ったり、認知症が悪化したという印象を持った人も少なからずいます。図5、新型コロナ COVID-19 の後遺症の例。脱毛、精神神経症状、記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ。全身症状、倦怠感、関節痛、筋肉痛、しびれ。嗅覚障害、味覚障害。呼吸器症状、咳、痰、息苦しさ、胸の痛み。動悸、消化器症状、下痢、腹痛。引用元、感染症専門医、忽那賢志先生。新型コロナ後遺症で見られる症状より、体の部位と主な後遺症の例を描いたイラストがあります。図5、終わり。大曲、ワクチンを2回接種してからコロナにかかった方の方が、後遺症が出たとしても軽く済むと言われています。ワクチンはそういう意味でも意義があると思います。松下、コロナにかかると、子供でも数は少ないですが、臓器障害の可能性が言われています。できる限りのことを行い、病気にかからないようにする、防ぐということが大事です。次、今後の感染再拡大の見通しと課題。寺西、冬には第6波が来て、感染が再拡大すると言われています。大曲、冬にはある程度の流行が来るだろうと思っています。インフルエンザのワクチンをきちんと打っていただくのも大事だと思います。また、しばらくは共々と日常を過ごした方がいいのではと思います。花房、秋から冬にかけてコロナ、インフルエンザなど発熱者が増えることは想定しておかなければいけないと思います。第4波までと異なり、第5波では期せずしてコロナ医療を地域で支えることになりました。これからは、やはり医師会を中心に様々な先生方と協働し、地域で介護や福祉の方々も含めて、みんなで自宅療養者を支えながらコロナ医療につなげていくことが地域包括ケアの礎になるととても良いのかなと思っています。第6波に備えた今後の体制づくりこそが一番大事だと思っています。またワクチンや治療薬もあり、重症化予防もできる中で体制を作っていくという新たな局面では、自宅療養の医療提供体制を適切に作っていくことで、行動制限だけに頼るような感染対策ではなく、複合的な感染対策を取るべき時なのだと思います。そういう準備をしていくことで、いざ何が起こっても対応できるという安心感を区民の皆さんが得ることができれば、本当にウィズコロナの時代にようやく到達するのだと思います。松下、第6波は来ると思います。インフルエンザについても心構えをしておいた方が良いと思います。新型コロナの収束は今までのウイルスとは違う、新しい形になる可能性があるので、いろいろな準備をしておくことが重要だと思います。次、第6波へ向けてワクチンの推進とインフラ整備。大曲、すぐに相談できるような オンライン診療等があると不安解消につながります。また、まずどこかの医療ができる施設に入っていただき、酸素や点滴などの応急処置的な対応ができる場があることが重要だと思います。鼻ぶさ、自宅療養する中で、小児、高齢者に自分が感染させたり、友人同士で生活している中で集団感染を起こして、一番初めの罹患者が犯人扱いされるなど、加害者被害者のような関係になり、人間関係まで崩れてしまうような事例がありました。その場合の精神的なサポート、社会的な支援が必要だと思います。療養する中で、生活や介護、小児の生育の問題など、コロナの罹患は様々な課題を引き起こすと感じました。精神的、社会的な、公的な支援体制が必要なのだと思います。松下、あらゆる年齢の方が利用できるような在宅医療の充実が求められています。あらゆる年齢層の方が病気になる可能性があり、それぞれどう対応をしていくかや、ある程度集中的な対応ができる施設が必要なのではと議論しています。ワクチン接種やマスク着用など気をつけて行動する一方で、医療体制など社会のシステム、社会のインフラをきちんと作るのがとても大事だと思います。区長、実際に新型コロナ患者の治療に当たられた先生方のお話を聞いて、ワクチンの接種が重症化をかなり防いでいたことが分かりました。少しでも接種率を高めて第6波に備えたいと思います。今後に備えるという面では、一時的な滞在型療養施設の検討を進めています。一時的な滞在型療養施設を開設し、重症化のリスクがある感染者の方に開発が進んでいる治療薬を早期に投与すれば重症化を防げます。少しでも基幹病院の負担抑制につなげるとともに、患者さんご本人にとっても後遺症が残るような症状が収まってくれればいいと思っています。そうした環境を実現するためにも、医療、介護、行政が一体となって対応するオール新宿の体制が大切だと感じています。今日の意見交換会を活かし、様々な職種の皆様との協議を進めてまいります。終わり。写真が一枚あります。キャプション。感染対策のため、ソーシャルディスタンスを取り、アクリル板の仕切りを設置して意見交換しました。ロの字型に配置された机に5人の出席者がついています。写真終わり。以上、意見交換会、区内第5波の振り返りと第6波に備えたワクチン接種の推進でした。ここでテープ A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。